創世記44章に入りました。ヤコブの息子たちは7年地域のこの飢饉のため、カナンの地からエジプトへ穀物を買い出しに出かけました。それも2回目であります。先の1回目の時はスパイの容疑をかけられて、兄弟の一人シメオンを人質に取られました。しかしこの度はスパイの容疑が晴れたことで、シメオンと一緒にカナンの家に帰れることになりました。今回買った穀物を受け取って帰り道に着きました。その時ヨセフはあることを企みます。今日の2節にありますが、兄弟の袋に穀物の大金として支払われた金を入れさせて、さらに一番年下のベニャミンの袋には自分の金の杯を入れておくようにと執事に命じました。そして彼らの後を追いかけて盗みの疑いをかけて問い詰めるようにと告げます。ヨセフは兄たちを試そうとしました。兄たちが自分の時と同じようにベニャミンを見捨てるかどうか、兄たちの心を確かめようとしたのです。そのヨセフの試しに兄たちはどのように答えたでしょうか。今日の9節で執事は兄たちに追いついて盗みの疑いをかけられた時に、兄たちはしもべどもの中の誰からでも杯が見つかれば、そのものは次第に他の私どもは皆ご主人様の奴隷となりますと言っています。ここで兄たちは杯を盗んだ者だけが次第になるのではなく、他の者たちもみんな責任を取ると言っているのです。そして急いで自分の袋を地面に下ろして、めいめいで袋を開けました。12節に執事が年上の者から念入りに調べ始め、一番最後に年下の者になった時、ベニャミンの袋の中から杯が見つかったと書いてあります。この執事はなかなかの役者でありました。なぜならヨセフの言われた通り、自分が一番年下の者の袋に金の杯を入れたにもかかわらず、年上の者から始め最後に一番年下のベニャミンの袋を調べたからです。そして調べられてベニャミンの袋から金の杯が見つかるわけです。兄弟たちにとっては全く身に覚えのないことが起こりました。その時彼らは悲しみのあまり衣を引き裂きました。そしてめいめい自分のロバに荷を積んで、兄弟全員で町へと引き返します。ベニャミンと一緒にみんなで責任を取ろうとしたのです。こうして兄弟たちは再びヨセフの前に立たされることになりました。兄弟たちがヨセフの屋敷に入っていくと、ヨセフはまだそこにいたと書いてあります。ヨセフが彼らがまたここに戻ってくると分かっていたのです。ヨセフの予想通りの展開となります。ヨセフがお前たちのしたこの仕業は何事かと言って、わざと言いがかりをつけます。その時四男のユダが兄たちを対応してこう答えました。16節をご覧ください。ユダが答えた。ご主君に何と申し開きできましょう。今さらどう言えば私どもの身の証を立てることができましょう。神が私どもの罪を暴かれたのです。この家は私どもも杯が見つかった者と共にご主君の奴隷になります。 ベニャミンの袋から杯が見つかった以上、弁明の余地はないわけです。ところがここでユダは、神がしもべ友の罪を暴かれたのですと言っています。それは22年前に罪のないヨセフをエジプトに売り飛ばしたこと、そして父親を悲しませて騙し続けてきた悪事、その罪に対する神の裁きを今自分たちは受けているのだと、神様の前に罪を見つめて悔い改めました。そして我々はみんなあなた様の奴隷になりましょうと今申し出ているのです。兄たちはみんな深く反省して神を恐れるものとなっています。これを聞いてヨセフは、そんなことは全く考えていない、ただ杯を見つけられた者だけが私の奴隷になればよい、他の者たちはみんな安心して父親のもとへ帰るがよいと答えます。末の弟だけが十分だと言っています。ここでヨセフは兄たちがどうするのか試しています。かつて自分はエジプトに奴隷として売った兄たちが、今度はどのように振る舞っているのか、かつて自分を見捨てたように兄たちをベニヤミンを見捨てて帰るかどうか、あるいは兄たちは本当に悔い改めをしているのかどうか、そのことを試しているのです。するとまたユダがヨセフの前に進み出て語り始めました。それが18節から34節まであるユダの嘆願であります。ユダは必死になって訴えていました。ベニヤミンはどうしても父のもとに返さなければならないという、そういう一心で語っています。彼は年老いた父親が末の弟を本当に愛していて、最初なかなかエジプトに行かせようとしなかったことを説得して、ようやく許しを得て連れてきたことを切々と歌いました。またその中で末の弟の兄ヨセフが死んでしまったので、弟まで失ってしまうことを本当に心配していることも説明しています。31節です。この子がいないことを知って父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもは白髪の父を悲嘆のうちに黄泉に下らせることになるのです。そして最後にあることを申し出ました。33節をお読みします。何どうぞこの子の代わりにこのしもべをご主君の奴隷としてここに残し、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください。すなわちどうしてもベニヤミンは父のもとへ連れ帰らなければならないから、どうか私は彼の代わりに奴隷にして彼を他の兄弟たちと一緒に帰らせてくださいと申し出たわけです。ユダは自ら弟の代わりになることを申し出るのです。それほどユダは父ヤコブのことや、また兄弟たちのことを愛していました。またそうでなければ父に降りかかる災いを見るに忍びませんと付け加えました。それが34節です。お読みします。この子を一緒に連れずに、どうして私は父のもとへ帰ることができましょう。父に襲いかかる苦悶を見るに忍びません。このようにかつてヨセフをエジプトに売ってしまったあのユダの姿からは想像もできないくらいに大きく変えられた姿がここに記されています。22年前のユダは兄弟を殺しても何の得にもならない、だから商人に売ってしまおうと 他の兄弟たちに言う、そのような尊徳を大事にする若者でした。そしてヨセフの上着を殺したこの親着の血に浸して父のもとに持ち帰って、こんなものを見つけました、あなたの息子の上着かどうか確かめてください、そのように父ヤコブに嘘の報告をした人でありました。その頃のユダと比べますと、今日の聖書箇所から見られるユダの姿は、ユダの人間的な成熟を表していると思います。年老いた父ヤコブを思うユダの心は、今日のユダの嘆願のところによく知らされています。また末の弟ベニャミンに対する兄弟の絆を大切にする、その心も22年前のヨセフに対する気持ちとは全く逆でした。さらにユダの母親が夫ヤコブに愛されなかったレアであることを考えますと、若い時のユダなら口にしないような言葉、つまりヤコブの言葉として、今日の27節に、お前たちも知っているように私の妻は二人の息子を産んだと引用していることは注目されます。父ヤコブが妻ラケルだけを偏愛して、それがラケルが産んだ息子ヨセフとベニャミンへのエコひいきになっていることを、ユダは若い時には受け入れませんでした。しかし今日のところで人間的に成熟したユダは受け入れています。そして最も感動的なクライマックスは、ユダが弟ベニャミンの代わりに自分をトレイにして、ベニャミンが他の兄弟たちと一緒に父のもとへ帰らせてくださいとヨセフに嘆願したところです。弟ベニャミンの代わりに自分がトレイになることは、言葉では優しいけれども、実際自分の身をそこに置くっていうことは至難なことであります。しかしユダは本気でした。本気でそうしようとしているのです。まさに身代わりの愛であります。このユダの言葉の中に、私たちはイエス・キリストを見出すことができます。主イエスは私たちの救いのために私たちに代わって十字架におかかりになりました。それによって私たちは父のもとに帰っていくことができるようになったのです。ユダはヤコブの息子の中で4番目の人でありましたけれども、このユダが長子の権利を与えられて、ユダの子孫からダビデの王が生まれて、またダビデ王の子孫から救い主イエス・キリストが生まれてくるのです。この後共に歌うこの賛美歌442番は、その神の恵みを歌っています。計りも知れない神の恵みを深く心に留めたいと思います。そして神様は一人子イエス様を私たちの身代わりとされたほどに私たちを愛してくださった、その大いなる神の恵みを覚えて、神の恵みによってそれぞれ与えられた主の技に共に仕えていくことができますように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、今日のユダの嘆願のところに共に耳を傾けました。今日のユダの姿を通して、私たちの救いのために十字架につけられ命を捧げてくださった主イエスの愛を改めて思い起こします。イエス様が私たちの身代わりとなって、私たちを神の裁きから、また罪から救ってくださったことを本当に感謝いたします。この大きな恵みを深く心に留めて、与えられた主の技に仕えていくことが できますように私たちを守り導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。